こんにちは、柔術大好きおじさん浜さんと言います。このポッドキャストは OBJJ ポッドキャストと言いまして、おじさんブラジリアン柔術ポッドキャスト、この頭文字を取りまして OBJJ ですね、ポッドキャストというふうに言います。40代過ぎてですね、ブラジリアン柔術を始めて、まさにドハマりして一生懸命練習を日々やっております。そんなハマってるおじさんが柔術の楽しいこととか、なんか疑問に思うこととか、成長をこうしていく様をこのポッドキャストでお伝えできればというふうに思っております。ぜひ、皆様楽しみに聞いていただければと思います。よろしくお願いします。こんにちは、皆様いかがお過ごしでしょうか。柔術大好きおじさんの浜さんです。今日も OBJJ ポッドキャスト始めていきたいと思います。突然ですが、柔術をやっている皆さんは IBJJF の選手登録ってやっていますでしょうか。ご存知の方はね、やってるよっていう方いらっしゃるんだと思うんですけど、ちょっとご存じない方にお伝えすると、日本にはいくつか柔術の団体がありますね。ASJJF とか JBJJF とか、いろいろありますが、このうちの JBJJF 日本ブラジリアン柔術連盟、というものの、上位組織で IBJJF 国際ブラジリアン柔術連盟というものがあります。で、そこの、選手登録っていうのが、できるようなんですよね。もしかしたら ASJJF とかできるのかもしれませんが、すいません。ちょっと無知で、そっちの方わからないんですが、はい。その IBJJF というものに登録がすることができますということなんです。所属のアカデミーとか、色帯とか個人情報を IBJJF のホームページから入力して、で顔写真とか ID カードの写しの画像ファイルを送って、認められると最後ペイパル経由で、5000円かな、振り込みすると選手登録することができます。はい。ちょっとですね、なんでこの選手登録する必要があるかというと、例えばですが、この IBJJF 参加の他の国の、試合を出ようと思うと、どうもこの選手登録が必要になるらしいんですね。要はその JBJJF もしくは JBJJF 国内ですね、だから日本ブラジリアン柔術連盟の主催する試合に出場するとなると、選手登録っていうのは特に必要がなくて、エントリーすると登録完了みたいな形になりますが、はい。それはおそらく、その JBJJF という連盟が、国内のアカデミー、ジムですね、柔術道場をちゃんときちんとこう登録されて管理されているので、そこの、選手が来るということだけで、選手を認定するという形を取っているんだと思いますが、はい。ひとたび国をこう出て、海外、例えばじゃあフィリピンとか、シンガポールとか、そういった国でこう試合をするとなると、IBJJF 参加の各国の団体で登録されているジムに所属している選手なのかということを証明しなければいけないので、そういった場合に、この選手登録が必要になって、自分の身分を、選手としての身分を証明する、ものとして使うということなんだと思います。で、先ほど言った通り、登録自体は非常に簡単ですが、その IBJJF のホームページというのが、言語対応がポルトガル語、ブラジルですからポルトガル語と、あと英語しか対応されていないので、 記載が全部英語になるので、ちょっと英語が苦手な方にはハードルが高いかもしれませんが、まあ、最近のあの世の中に出てる翻訳ツールなんかを使えばですね、簡単に登録することができるかななんていうふうに思っていますので、ご興味ある方はやられたらいかがでしょうか。はい、まあ私自身がなんで選手登録したんだというとですね、まあ実は先日 IBJJF のホームページで2024年のワールドマスターの日程が発表されたんですね。でこの大会は去年俳優の岡田准一さん、岡田くんとか玉木宏さんか、あとお笑い芸人の福島さん、ガリット中の福島さんが出場されて、メディア等で結構注目されたイベントだったように思いますが、私もこのニュース見て、あ、ちょっと久しぶりにアメリカ行きたいと思ってたし、その中で柔術のなんか試合にも出れたらいいななんていうふうに思ってたんでね、まあ、ワールドマスターである必要があるのかというとちょっとよくわかんないんですけど、まあ、せっかく出るならネタになるような試合に出たいなというふうに思ってまして、それでまあ一応出れる権利というか出場するために必要な登録を今回したという背景になります。まあ高い目標を置くと、とりあえず日々の練習をもっとこう頑張れるような気がしますので、まあ、一旦今年の目標はワールドマスター出場、まあ、出場誰でもできるやんけみたいな話になるかもしれませんけど、それでもいいんです。そういった形で頑張っていきたいと思っております。はい、さてですね、話題変わりますが、先日というか先週の日曜日ですね、は私の所属するカルペディエム福岡の帯昇格式でございました。今回は青が4名、紫になられた方が1名、黒になられた方が1名の昇格式でございました。昇格された方本当におめでとうございます。いや、しかし同じ練習仲間の昇格っていうのは嬉しいもんですね。あの人練習頑張ってるもんなーっていう感じでですね、まあ、本当に心からおめでとうという言葉を送りました。まあこれがですね、若い頃だったらどうだったかなと、私がですね、若い頃だったらこんなに素直にですねおめでとうなんて言えなかったかもしれないななんていうふうに式を に参加しながら思ってました。本当にですね、若い頃はなんかこう自分軸が非常に強いというか、なんか俺の方ができるとか、俺が上がってなんぼだろうみたいな、かなりこう自分中心に自分軸に物事を考えすぎる嫌いがあって、まあ、当時だったらなかなか心から人のハッピーをこうおめでとうって言えてたかどうかちょっと分かんないなと思います。思いました。本当にですね、私の10代20代というのはこういう自分軸がこうガツッとこう固まりきってるというか、なんかはっきりしていて、なんか人のハッピーを喜ぶ時間があるんだったら自分のために時間使いたいみたいな、まあ、そんな結構なりふり構わずの人生を歩んできたように思いますと。まあ今思えばですね、人のハッピー喜べないやつなんていうのは自分のハッピーもですね他人に喜んでもらえないよねということに、まあと当たり前のことにですね、まあ普通の人だったら気づくわけなんですけど、そういうことにね気づくのに結構時間がかかった人生だったように今振り返ると思います。まあ私の人生回顧録を今回やるようなポッドキャストではないので、まあ、そういったことを別途やるとしてですね、まあ、そういう自分軸人間の時間もまあとうに過ぎていきまして、まあ、いろいろ社会に揉まれて、まあ、30代40代になってからはですね、まあ、人のハッピーも素直に喜べるようになって、で本当にですね、今回の昇格式に関しては皆さん頑張ってほしいなと、おめでとうという気持ちで、まあ、それだけでですねこの式に参加できておりました。はい、まあ、そういったですね自分自身の心の成長というか、なんか人のハッピーをこう素直に喜べるようになっているなというふうに、ちょっと客観的に自分の状態をこう見ていきながら、あ、そうか、自分もちょっとこれはおじさんになったというか、いい意味で精神的な成長がなされているのかもしれないななんていうふうに気づかされる一面もあって、まあ、そういう意味ではですね、本当に柔術はいいなと、内面的な、こういうのって内省って多分言うんだと思うんですね。内に反省の省とか言う。なんですけど、これ内省ができる機会も結構与えてもらえるスポーツっていうのはとってもいいなというふうに思いました。 はい、なので引き続きまた練習頑張っていきたいというふうに思っております。でその練習についてはですね、今現在結構新しいことに取り組んでいます。まあ、2つあって、1つは攻撃で、もう1つはガードに取り組んでます。まあ、現在のところですね、どちらも未完成でございまして、なんとか頑張ってやっておりますが、まあ、次試合出る時までには形にしたいななんていうふうに思ってやってます。しかし新しい取り組みというか、新しいことに取り組むって結構難しいというか大変ですよね。なんかこううまくいかないことばかりで、なんかこうスパーリングしてもですね、やられてばっかりになります。で特にこうガード大変ですね。もう下から戦うってとっても大変ですよね。テクニックが非常にこう繊細というか、スキルフルというか、手順1個間違えると一気に相手に点取られちゃったりとか、不利なポジション取られちゃったりするんで、非常に緊張感があります。でもまあそういった中で少しずつできることが増えていったり、攻めのバリエーションが増えていったりするのは、まあなんか楽しいですね。なのでまあ引き続き頑張って練習していこうと思っていますし、まあこういった積み重ねでゆくゆくは海外の試合、ワールドマスターみたいな、まあちょっと気が早いですけど、そういったところをこう具体的にイメージできるようになるんじゃないかなというふうに思っています。なので頑張って引き続き練習していきたいというふうに思っております。はい、ということで今回はここまでとしたいと思います。選手登録の話と昇格、帯昇格式の話で、新しいことやってますという3本をお伝えいたしました。長々と聞いていただいてどうもありがとうございました。また次回も聞いていただけたら幸いです。それではさようなら。